はい。6月も終わりに近づいてまいりました。今年は雨が少くのございます。本来ならいつも雨に見舞われる頃ですが、今年の6月は空梅雨ということで、お水の少ない季節になりました。で、私の父鳥谷新一郎を書きました私の木の先、前回の続きを読んでまいります。第6章、高貴な方々、私の先生と題しまして、今日はその中の高貴な方々の位置を読みます。バチカにご一緒した方で、大阪音楽大学の創設者のお孫さんである松村敏子さんは、当時すでにお年でしたが、ロワールの古城などを歩くとき、私はこの方といつも一緒で手を取ってあげました。また、マッチ箱を回収されていて、訪れる先々で私はこの方のためのお手伝いをしたものです。この方はすでに平成6年頃亡くなられました。松村さんがまだお元気だった昭和57年頃に、中井須磨子さんという元家族の方と、ご主人の高治さんをお連れして、私どもの宿に見えました。それから中井さんと私は実行になるのです。松村さんが、須磨子さんは天皇陛下のおいとこさんですと、私に言うものですから、そんなバカな、と信じなかったら、嘘だと言うなら直接お聞きなさいと言います。それで、今松村さんから伺いましたが、天皇とはおいとこさんでいらっしゃいますかと聞きましたら、須磨子さんがこう説明してくれました。はい、その通りです。母方は柳原家、父方が西家、つまり西天音の孫です。西天音は明治天皇の先生でした。柳原なる子、二位の局が大正天皇の生母です。昭憲皇太后には子供ができなかったので、明治大帝には柳原二位の局のほか何人かの側室があったのです。大正天皇が立太子なさったものですから、柳原二位の局は宮中から出ました。ある時、中井須磨子さんから電話がかかってきて、家内が出ましたら、先生のおっしゃることがさっぱりわかりません。私に代わってくれと言います。代わったものの私も聞き取りづらくて困りました。言葉遣いや発音が我々と全く違うのです。宮中の言葉が入っているのです。物の言い方があまりにも上品すぎるのでした。その後、四角直之君が坂本龍馬に関する本を持って私のところに来ました。その本に西天音の写真が載っています。実は私はこの写真の西天音のお孫さんと親しいんだと言っても、四角君は信用しません。それで中井さんに電話をして、これこれ近々と話しましたところ、それならその子を連れていらっしゃいよということになりました。ある日、四角君兄弟を連れて、奈良の御前市のお宅まで伺いました。この時大阪駅に、松村さんご子息の直之さんが当時大阪教育大学の教授をされていましたが、車で迎えに来てくださったので、その車で中井さんのお宅まで行きました。なかなか立派なお家です。あなたから子供さんを連れてみれるとお電話がありましたから、床の間に西天音の書をかけてあります。こちらの遺構にかけてあるのは、西天音が明治大帝に教育を去るときにつけていた着物と羽織です。こちらの屏風は狩野派のものですと言われました。こうして由緒のあるものが大事にされているのだなと感じました。四角君兄弟もかしこまって聞いていましたが、これで納得したことでしょう。今日はここまでにしておきます。また次回その続きを読んでまいります。